はい、坂本夏子です。人生初コーチングを受けた私に何が起こったのかをお話しします。パラダイムシフトが起こりました。パラダイムシフトっていうのは、自分の中で世界が180度回転するような変化です。2つ大事なことを学びました。1つ目、人は一人一人違うってことです。人は一人一人違う。それって当たり前じゃんってことなんですが、実は私はそれを心の底からは分かってなかったんです。それまでダイバーシティは得意だったはずなのに分かってなかったですね。ダイバーシティっていうのは、世の中は多様な人で成り立っていて、多様な人の多様な力を集めて組織やビジネスをより良くしていくっていう考え方です。その本質は英語で言うと To get to know the person、 相手のことを知っていくプロセスなんですね。そのためには、まず人は一人一人違うって認める必要があるわけです。でも当時の私は、社内満足度調査の質問にノーと答え続ける部下を見て、なんでこの人たちはいつまで経ってもこうなんだと思うばかりでした。つまり相手を否定していたわけです、本質的に。そして自分が思う仕事なんてこうすればいいじゃんとか、社員としてそもそもこうあるべきだよねとか、こういうふうに仕事をすれば、おのずとやる気も起こるし、自分で自分を満足させられるじゃん、ということを無意識のうちに相手に押し付けていたわけです。そういう眼鏡で私は周りの人のことを見ていたことに気づきました。で、7月5日のメールですね。相手に合わせた次にやることっていうメールで、こう書いていたんですね。この人こうなってほしいよね。と私が望んでいるようにはその人は変化しないって。あれ、気づきました？その考え方自体が無理なんです。私が望んでいるようにって、私が勝手に望んでいるだけで、相手が何を望んでいるかとは関係ないですよね。こうあるべきでしょうという眼鏡をかけている限り、私は変化を起こせないんです。人は一人一人違う。そして A さんには A さんの色があって、B さんには B さんの色がある。まずそれをそうだと認め、素直に A さんの色を受け取る、味わう。これが私が悟ったポイントの一番でした。そして新しくかけた眼鏡でした。上司という立場にいる人は当然責任を負ってます。いつまでにこういう結果を出すという責任ですよね。部下がダメだからできませんでしたなんて言い訳は許されません。だからこそ、通常の業務のモードで部下と関わるときは、当然部下に対しても役割や責任を求めます。そして、上司が部下と人として関わるときは、自分のゴールや目標を一旦横に置く必要があります。部下だって上司の深い意図とか無意識の目的を察知しますから、この上司自分の目標と評価のことしか考えてないよねって伝わります。それでは人は動かない。抵抗します。なので、上司が立てるべき問いは、相手は何をその会社で達成したいのか、どんなキャリアを積みたいのかであるわけです。それを今の職場や目の前の仕事で実現できるようにヘルプする、手助けする、これが上司の役割です。そうやって関わるのが結局結果が出るし、お互いにハッピーです。それが私の行き着いた結論で、その結論に達する取っかかりが、コーチングによって会得した人は一人一人違うっていう前提でした。では、二つ目のポイントに行きます。自己肯定感という概念です。当時私のコーチは自己重要感という言葉を使ってました。その後自分でもいろいろ学習を続けたり、コーチングを実践した結果、今私は自己肯定感という概念、言葉を使ってます。自己肯定感とはどういうことかというと、自分で自分のことを本質的に肯定している感覚ですね。いろいろ凸凹はあるけど、私は人として OK で、そもそも価値があるって認めている感覚です。それがあると、自分を責めたりダメ出しをしません。それがあるかどうかで、仕事、人間関係、収入、感情、健康、すべてが変わってきます。これって他人を認める土台でもあります。つまり幸せの土台なんです。 同じ出来事に対しても人により反応が違いますよね。ネガティブに反応する人もいれば、ポジティブに反応する人もいる。そこにも自己肯定感が関わっています。で、その時私は人事の仕事を20年以上やってました。人事ってまさに人相手の仕事です。なのに自己肯定感という人に関する超重要、超基本的な概念を私は知らなかった。会社の研修もあれこれありましたが、習わなかったですね。多分大学で発達心理学かなんかを学んだ人にとっては基本の機能はずなんですよ。でも私はそんなこと学んでなくて、コーチが教えてくれたんです。コーチからその概念を学んで、私は自分は自己肯定感はあるなと気づきました。まだまだの部分もありましたが、あるかないかといえばありました。でも周りの人は必ずしもそうではないというのは分かりました。というのは、私が葛藤を続けていた社員満足度調査の質問なんですが、あの調査、パルスという名前がついていたので、ここから先はパルスって言いますね。パルスって英語で脈という意味です。脈拍の脈です。パルスには満足度を問う質問がダーッと並んでいて、それに答えていくんですね。で、自分のことをちゃんと認めていれば、素直にイエスというはずの質問ばかりだったんです。ノーというと、自分で自分を貶めてしまってるよねって私は感じる質問だったんです。なので、なぜノーって答えるのか不思議でした。それが自己肯定感という切り口で考えると説明できるんです。ああ、そこか、それが真の原因かってやっとわかりました。そこでようやく私は、なぜなんだこの人たちは一体っていう無意味なループを抜け出しました。というわけで、自己肯定感という概念を知った。これが私に起きた二つ目の大きな変化でした。以上が私が2012年に人生初のコーチングを受けたことで何を体験したかというお話です。ちなみにですね、自分であれ他人であれ、パフォーマンスを高めるために、あるいは夢を叶えるために、自己肯定感をどうやって高めていくか、これってすごく大事ですね。その問いを立てた後、探求を始めました。いろんな経験をしましたね。プライベートでもその後、怒涛のような経験をして、そこから学んだことも多いです。そして、とりあえず到達した答えが、今私がやっているトランスフォーメーショナルコーチングの手法です。今でも探求を続けてます。実践しながら。以上です。次の音声では、私がコーチングを受けた体験の本質は何だったのかをお伝えします。